おはようございます。本日の出席議員数16名、これより令和4年第4回市議会臨時会を開会いたします。本日の会議を開きます。本臨時会議案審議のため、地方自治法第121条の規定に基づく出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありました。市長から議案の送付がありましたので、これを受理し、すでに各議員に配布してありますので、ご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第一、議席の一部変更を行います。今回都合により議席の一部を変更したいと思います。お諮りいたします。ただいまご着席のとおり、議席の一部を変更することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第2、会議録署名議員の指名を行います。4番鈴木仁美議員、11番太田光議員、以上両名を指名いたします。日程第3、会期の決定を行います。本臨時会の会期について議会運営委員会の意見は、本日1日ということであります。会期を本日1日と定めますことにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日1日と決定いたしました。日程第4、議案第51号、令和4年度立山市一般会計補正予算第10号を議題といたします。議案の説明を求めます。金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
提案理由を説明します。議案第51号、令和4年度立山市一般会計補正予算第10号ですが、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出それぞれ2億1900.47万7000円を追加し、総額240億3383万6000円としようとするものです。歳出の内容としては、新型コロナウイルス感染症への対策費、または電力ガス食料品等の価格高騰に対する支援として、総務費ではアフターコロナを見据えた観光客等の関係人口の増加や、公共交通事業者の支援のため、高速バスへのラッピング広告事業として910万円の増、衛生費では物価高騰の影響を受けながらも、新型コロナウイルス感染症に対応するため特別な役割を担う医療機関に対し、事業の継続及び安定化を図り、引き続き発熱患者等に対応していただくため、新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援事業として、3,093万3000円の増、農林水産業費では、物価高騰の影響を受けている生活者支援及びお米の消費拡大による生産者支援のため、お米消費拡大事業として1億1500.6万円の増、商工費ではウィズコロナ、アフターコロナでの観光来訪客等の関係人口の循環を促し、地域経済の活性化を図るため、地域観光等振興補助金として3,194万円の増、土木費では城山公園児童遊園地内の密集密接を防止するため、城山公園施設整備事業として1,500万円の増額をしようとするものです。このほか総務費では、マイナンバーカード取得者を対象としたマイナポイントの申請支援事業として234万9000円の増額をしようとするものです。また歳入の内容として、国庫支出金及び 繰入金を増額しようとするものです。以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。ご質疑ありませんか。4番、鈴木ひとみ議員。ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
令和4年度、館山市一般会計補正予算、第10号に関して質問をさせていただきます。歳出第6巻農林水産業費第1項農業費第3目農業振興費お米消費拡大事業予算書の8ページ説明資料4ページについて質問いたします。1番、館山市内の米農家の件数は何件あるのでしょうか。2番、お米券を米農家がどのように使うと推察されますか。3番、館山産の米の購入にどれだけこのお米券が使われる可能性があると思われますか。4番、新型コロナウイルス対策費による物価高への対応として、現金や市内の多くの商店で使える商品券、ポイント付与などを選択しなかった理由は何でしょうか。ご答弁の後、再質問させていただきます。
和田経済観光部長。
はい、お答えさせていただきます。議案第51号に関する第1点目、館山市内の米生産農家数についてですが、令和3年度の水稲生産実施計画書によりますと、自家消費農家も含め、主食用米の生産農家は1100トンで8件であり、そのうち昨年度実施した米価下落緊急対策の対象となったお米を検査・販売した農家は420件となっております。次に第2点目、米農家がお米券をどのように使うかについてですが、先週の11日の市議会全員協議会でもお話をさせていただきましたが、館山市としては、例えば普段お米を購入している身内の方や親しい方などにお礼やお返し用などの贈答品としてお米券を使用していただき、お米の消費拡大に努めていただければと考えています。次に第3点目、お米を使用した館山さんのお米券を使用した館山さんのお米の購入の可能性についてですが、実際にどの程度となるかは分かりませんが、お米券を市民の皆様へ配布するにあたり、お米券の配布チラシや館山市の広報ホームページへの掲載のほか、報道機関への情報提供を行う際に、市内の米生産農家の支援につながるよう、少しでも多く館山さんのお米を購入していただけるようにお願いをしていきたいと考えています。私からは以上でございます。
はい、手島総務部長。
はい、第4点目についてお答えをいたします。物価高への対応として、現金や商品券ポイントの付与などを選択しなかった理由についてですが、今回お米券を配布することとしたのは、先週の11日の市議会全員協議会でもご説明したとおり、物価高騰の影響を受ける家計への支援と主食用米の消費拡大であり、短期間で実施できることかつその効果が多くの市民に及ぶことを考慮した結果によるものです。 この点において、現金の配布では、令和2年度に実施した特別定額給付金を支給した経験から、その準備に要する時間と労力がかかると想定されます。加えて、現金は利用されず、預金に回ってしまうと言われています。また、商品券の配布についても、商品券の印刷など、準備に要する時間がかかると想定されます。ポイントの付与については、事業の効果を一人でも多くの市民に及ぶようにしたいと考えたとき、その利用者が限定されてしまう恐れがあります。以上のようなことから、現時点での生活支援策としては、生活必需品である食料、中でも日本人の主食であるお米の消費拡大にもつながること、また既存のお米券を活用することにより、印刷などの準備に要する時間も短縮できるため、全市民に対しお米券を配布することとしました。以上でございます。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。まず、今回の地方交付税は、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金です。物価の高騰によって、市民の家計が苦しくなっていることに対し、効果的な支援をするようにという趣旨で出されているものと考えますが、これで間違いないでしょうか。
手島総務部長。
はい、そのようなご理解でよろしいかと思います。
はい、
鈴木ひとみ議員。
では、なぜこれと米の消費拡大ということを絡めて考えられたのでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、まずですね、先ほどの回答とダブル面もあるかと思いますけれども、まずは生活者支援の範疇ではですね、日本人の主食であります国内で生産されたお米ですね、これを買える全国共通のお米券を配布することで、市としましてはできれば市内でですね、立山市さんのお米を買っていただくことで、家計に少しでも支援をしたいということが一点ございます。それからこれと合わせましてですね、これも全協議会でもお話しさせていただいたと思うんですけれども、今ウクライナ情勢等でですね、特に外国産の小麦の値段が高騰しておりまして、日本はまあアメリカですとかカナダですとかオーストラリアからの小麦の輸入が多いんですけれども、この辺についてもですね、ウクライナ情勢の中でですね、全体的に価格がかなり高騰してしまっていると。それで日本人もこの海外産の小麦を使用したですね、パン食が増えているとかですね、そういったところもございますので、この際ですね、この、状況に合わせまして、国内のお米を、立山市民の方がですね、消費を拡大していただくきっかけになればということでですね、この2点が大きな理由としてお米券を選んだ、そういうことでございます。以上でございます。
はい、鈴木ひとみ議員。
立山市内の 米生産農家、先ほど1108件だとおっしゃいました。で、国勢調査、平成27年の国勢調査なので、ちょっと古いデータなんですけれども、専業農家で1件あたり 2.4 人、兼業農家で1件あたり 3.6 人お住まいになっているというデータを見つけました。で、ということは、これで3000人から4000人分のお米券が、農家へ渡ることになるのかなと推察します。ではそれは農家は有効に使うことができるのでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、すみません、これも先ほどのですね、本質問の回答とダブってしまうかもしれませんけれども、もしご自分の家でですね、お米を生産していて、お米券がうちは全く必要ないよというようなことがあればですね、 できればですね、米を生産してない知り合いの方とかですね、そういった方にですね、贈答用としてご使用いただいて、お米の消費を少しでも拡大する方向につなげていただければありがたいと、これはあくまでも市の方のお願いベースでございますけれども、そのように考えております。以上でございます。
はい、
鈴木ひとみ議員。
ということは、この1000軒以上の米農家さんは、米を生産している方は、今回のこの1人頭2200円お米券をいただける、これによるメリットって何があるんでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
先ほどお答えしましたようなことを市としてはお願いしたいというふうに望んでおりますけれども、これは全国共通お米券ですので、市内じゃなくても全国どこでも使える券でございます。期限もございません。これは例えばですね、ビール券等と同じような金券でございますので、本来のお米と、お米券を、取り替えていただくような本来のご使用方法を望んでおりますけれども、あくまでも金券でございますので、場合によりましてはですね、お米以外の、ものとも、交換といいますか、使用できる店舗もあるとは思っております。ただ繰り返しになりますけれども、市としましては第一義的にお米の消費の拡大を目的として考えておりますので、できましたらお米券でですね、本来の使い方でお米と、変えていただいて、お米の、消費拡大をにつながるような使い方をしていただければと、そのように考えて願っているところでございます。繰り返しになりましてすみません。以上です。
鈴木ひとみ議員。
金券として使えるっていうことでしたが、これをお米券としていただいたときに、農家は、じゃあこれを、じゃあ他のものに使っても大丈夫かな、そういう認識を持つことができるでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
そこのところはですね、ちょっと例えばビール券などはすごく流通してまして、一般の方でも例えばビール以外のものにも金券として使用されている場合もあるかと思いますけれども、内容としてはお米券も金券ということで同じような扱いができるかとは認識しておりますけれども、ちょっと一般の方がそこまで認識されているかどうかというのは申し訳ございませんけれども、私の方ではちょっと分かりかねます。申し訳ございません。
鈴木ひとみ議員。
せっかく約1億3000万のお金をかけて各家庭にお米券を配ります。ところがいただいた農家はこれ使えないじゃないか、うちはこんなものいらないよ、引き出しにしまわれてしまう可能性とても高いと思います。せっかく出したお金が無駄になってしまうのではないでしょうか。
和田経済観光部長。
まずですね、このお米券を配ることについては全員協議会でも説明させていただきましたけれども、スケジュール的に、年内12月までにですね、皆様のお手元に届くようにしたいと思っております。それからそのお米券を郵送等で配布する際にですね、その案内チラシの内容としまして、こういうコロナ対策の交付金で対応させていただいている事業でございますので、これもお願いベースにはなってしまいますけれども、できるだけですね、早くできれば年度内にご使用いただければありがたいなというふうに考えておりますので、そのようなお願い文書も添えてですね、お米券を皆様に配布をしたいと、このように考えております。以上でございます。
はい、
鈴木ひとみ議員。
農家だって燃料費は高騰してる、肥料代も高騰してる、いろんな農業資材が高騰してる、生活がかなり圧迫されてると思います。そこに対して農家は使うことのない消費券、お米券をあげるっていうことは、農家にしてみれば、なんでこんなものくれるの、じゃあこれだったら、例えば、そのお米券を農協へ持っていったら、農協で販売している例えば肥料とか農業資材とか種とか、そういうものに交換できるよ、 そういう保証をつけることはできないですか。
経済観光部長。和田経済観光部長。
そのようにもしかしたら、使おうと思う農家の方もいらっしゃるかとは思いますけれども、市の方ではですね、本当に繰り返しになって申し訳ないんですが、お米の、特に立山市内のですね、生産されたお米の消費拡大というのを目的の一義的な目的として考えておりますので、市の方でそういった今議員がおっしゃったようなですね、他のものにも使えるよという案内までは、こちらとしてはできないのかなと、そのように考えております。以上でございます。
はい、
鈴木仁美議員。
ということは、先ほどおっしゃったように、一般の方はそのお米券が他のものに使えるっていうことをご存じでない。で、お米を買う必要がない。そういう方はこのお米券を一体どうやって使うんだろう。もし贈答にって言っても、農家って割と贈答品には自分のところで新米が取れれば新米、落花生が取れれば落花生。そら豆が取れればそら豆っていうふうに自分のところで生産したものを割とお使い、自信のある商品ですからね、お使い物に使っていらっしゃると思います。あら、わざわざ自分のところで米を作ってて、じゃあこのお米券で何かお米買ってって言って他の方にお渡しして、農家の方って、ね、メリットあるでしょうか。
経済観光部長。和田経済観光部長。
農家の方がどのようにこのことについてですね、メリットがあるのかないのかっていうふうにどういうふうに思うかというのはちょっと私の方では分かりませんけれども、本当に繰り返しになりますけれども、お米券としてですね、贈答していただいて、他のお米を生産していない家庭でですね、それをお米できれば立山市産のお米に変えていただいて、市のお米の消費拡大につなげていただければありがたいと、そのように期待をしております。以上でございます。
はい、
鈴木仁美議員。
では、立山産のお米っていう縛りがない場合には、スーパーでお米券を持っていくと、スーパーに並んでるのって立山産のお米ではないかもしれないお米が大半ですよね。立山市産のお米って言ってきちんと書いて、これは立山市で取れたお米だなって分かって買うことができる、そういう店舗って立山市内に何店舗あるでしょう。
和田経済観光部長。
はい、確かにですね、この地域の、お米につきましては立山市産というよりはですね、例えば阿波地域ですとかですね、そういった単位で売られていることが多いのかなと思っております。でこの辺はそういったお米のエリアで言いますと千葉南地域という地域に属しているというふうに聞いておりますけれども、いわゆる阿波郡ですね、その辺の、お米商品が一体となってですね、販売されているということが多いと思いますけれども、中にはですね、立山市産の新米というふうに計上されているところもあると思いますけれども、それが市内で何店舗お米販売扱いがあって、そのうちの何店舗にあるかというのはそこまでちょっとデータがございませんので申し訳ございません。以上でございます。
はい、
鈴木仁美議員。
ということは今回このお米券を配ったことで立山市産のお米がどれだけ買われることにつながるかっていうことは全くわからないわけですよね。
経済観光部長。和田経済観光部長。
はい、議員のおっしゃる通りですね、そこまで分析するのは難しいのかなというふうに思っております。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
で立山市産のお米っていうことで考えれば農家から直接買ってるお宅も結構あると思うんです。あそこの地で作ったお米おいしいから、あそこの地と毎年取引してるよっていうお宅も結構あると思います。そうすると、その農家は、その方がいつも買ってくださると思って、お米をその分自分のところで確保して取ってますよね。ところがお米券をいただいた。ひょっとしたらその方は、いつも買ってくださっている方はそのお米券で他のものを買うかもしれない。そうしたら農家は在庫を余分に抱えることになってしまう。逆に同じようにその方がでもスーパーで買うお米より いつもあの農家で買うお米の方がおいしいから、じゃあその農家からいつも通り買いましょうってなったら、そのお米券ダブってしまうことになる。で、農家の例えば親戚だったり知人縁者って結構農家からお米いただいたりもしていると思います。そうするとその人たちだってお米を買う必要がないわけです。今回のこの施策は都市部で行うのであればそれは意味があると思います。ところがの米を生産している農家が、先ほどおっしゃったように1000軒以上もあるこの立山市内でこのお米券を配る、そのことにどれだけそのことによってどれだけ無駄が出てくるか、そういうことはお考えにならないでしょうか。
経済観光部長。和田経済観光部長。
はい、お米券をですね、立山市内の市民皆様に、2200円分ずつ配ることについて、お米のことだけで言及しますと、委員のおっしゃる通りですね、必要ない、農家のご家庭もあるかとは思いますけれども、これも本当に繰り返しになって申し訳ございませんが、そういった場合にはお米を、生産していないようなご家庭にですね、贈答品として使っていただくとか、そういったことで有効に、ご使用いただければと、繰り返しになって本当に申し訳ございませんがそのように思っております。以上でございます。
はい、鈴木仁美議員。
もう一つ伺います。何にでも使える商品券やクオカードのようなものを準備するのにどれぐらい時間がかかりますか。
和田経済観光部長。
まずこの、例えば商品券ということでですね、新たに印刷等するとなるとおおむね3ヶ月ぐらいは期間がかかるというふうに聞いております。それでこの制度、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、あくまでも電気ガス食料品等価格高騰重点支援超交付金を原資として行う事業でございますので、そういった新たにですね、プレミアム商品券を用意するとか、そういった準備の期間を考えたときにですね、年度内で終了させるというところに、お米券でしたらもう阿波農業協同組合の方がですね、全農さんの方から既存のお米券をすぐに調達できるんですけれども、市の方で新たに商品券等を印刷するとなるとですね、そういった年度内という縛りの中でですね、ちょっと期間的に間に合うのかどうかという危惧がございますので、そういったところを心配して、ございます。以上でございます。
はい、鈴木仁美議員。
なぜ商品券の印刷に3ヶ月もかかるんでしょう。
和田経済観光部長。
これはいろいろとですね、準備からデザインからですね、そういったような期間も必要でございますので、これまでの、経験から私はそういうふうに今そのくらいかなと思って発言いたしました。以上でございます。
鈴木仁美議員。
多分物商品券ですよね。あれデザインして印刷するのに、それは使うところによっては3ヶ月がかかるかもしれないけれども、それをやっていただく方によってはそんなにかからないで印刷ってできるんじゃないかなと思います。もう一つ、では既存にあるクオカードのようなもの、それを使うということは考えないでしょうか。
手島総務部長。
はい、考えなかったのかということですけれども、クオカードでということは担当課の方で、一応検討したのか、ちょっとしてないのかどうか分かりかねますとしかお答えできないところでございますが、以上です。
はい、鈴木仁美議員。
多分クオカードであればそんなに時間かからないで商品を調達できる、品物を調達できるのではないかなと思います。今回どうしても引っかかったのは、農家だっていろんなものが高騰してるんです。で資材もすごく上がってるし、燃料も上がってるし、 農家だって苦しいんです。でも農家に対して直接のメリットがあるかないかわからないもの、それを配る、そのことにちょっと、とてもちょっとではないですね、とても引っかかったんです。農家がこれを、このお米券を使って、何か違うものに、自分の必要なものにも変えられる、その保証があれば、私はこれでも、お米券でも良いと思うんですけれども、その点、何か他のものに変えられるよっていう保証はしていただけるんでしょうか。
和田経済観光部長。
すいません、先ほども同様の質問をいただいたと思うんですけれども、市の方で、主体的に他のものにも使えますよということは申し訳ありませんけど、できないのかなと思っております。申し訳ございませんが。
はい、鈴木ひとみ議員。
では繰り返しになりますけれども、これをいただいた農家は引き出しにしまってしまうか、まあ誰かにあげるかで、農家にとって直接のメリットはない、少ない、あるかないかわからない、そういうことでよろしいでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
これも先ほども同様の質問をいただいたと思うんですが、できるだけですね、タンス等にしまうのではなくてですね、繰り返しになって申し訳ないんですけれども、農家以外の親しい方等にですね、贈答していただくなどしてですね、有効に活用していただければと、そのように願っております。以上でございます。
はい、鈴木ひとみ議員。
でお米の消費拡大ということでおっしゃいましたけれども、小麦が上がれば、パンを毎日食べてた人はパンが高いから週に何回か減らそうかなって思うでしょうし、麺類ちょっと減らそうかなって思うでしょうし、自然に小麦が高くて食べられなければ主食を米にしようっていう動きにつながるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょう。
経済観光部長。和田経済観光部長。
最近の新聞の記事等を読んでもですね、かなりパン食からこのような物価高騰の状況の中で、米をできるだけ主として食べるようにしようっていうようなアンケートの結果ですとかですね、そういう報道もされておりますので、議員のおっしゃるとおり、そのような流れ動きはあるのではないかと、そのように思います。以上です。
手島総務部長。
はい、クオカードの件ですけれども、今回の交付金の Q&A、国の方から示されている Q&A にですね、期限付きでないクオカードや全国共通商品券はコロナ対応としての効果が即座に発動しない可能性があり、現下のコロナ対応、物価高騰対応として不適切であると、会計検査等で指摘される恐れがあるため留意されたいとございます。お米券についても期限はないというものではございますが、使用できる対象と使用実績の把握は可能という点では、クオカード等とは異なるということでございます。以上でございます。
鈴木副市長。
はい、米の消費拡大の件なんですが、数字的な話になりますが、農林業センサスという統計書があります。館山市内の田んぼのですね、耕作している経営面積、こういったこれがですね、平成7年が1078ヘクタル、25年後のですね、四半世紀経った令和2年がですね、533ヘクタールということで、田んぼの面積は実に 49% になっています。ほぼ半減している状況でございます。また米以外のものも作っているですね、専業農家の件数がですね、575個からですね、139個ということで、専業農家の方は 24% に、四半世紀で4分の1に減っています。その原因なんでしょうかということになりますが、後継者がいないとかですね、農業をやるのはきついとかですね、農機具は維持できないとかですね、さまざまな理由があると思いますが、稼げない、魅力に乏しいということからですね、減り続けているんじゃないかと思います。この減り続けたままでいいのかということになります。海外からのですね、小麦にですね、主食の座を奪われてですね、また SDGs の観点からもですね、持続可能な形を模索していく必要があるのかなと思っております。海外から船でですね、膨大なエネルギーをかけてですね、運んできまして、また何日もかけて運んできます。 なんで腐らないのか、なんでカビが生えないのか、そういった疑問を持つ方も多くいると聞いております。また地元周辺にですね、多額の税金をかけて耕地整理をしたですね、水田がありますし、その災害補助、災害を緩和してくれる役割も持っておりまして、この資源をですね、この機会に気づくきっかけにしたいという大きな観点からこの政策をしたものでございます。あと学校給食についてもですね、米飯についてが、を多くしています。先ほど話もありましたけど、パックのご飯もですね、非常に販売が今逆に拡大しているということなんですが、新聞記事にありましたけど、レンジで温めるご飯も非常に便利なんですけど、まあ、炊飯器でですね、地元の米をですね、炊いてですね、少しでも地産地消条例を制定した立山市ですので、市の基幹産業であります農業の振興につなげられないものかということですね、提案になります。長くなりましたが以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。はい、
それはとってもよくわかります。でもこれはこれで別の政策として行うべきじゃないかなと思います。で、今回だからお米券を配ったお米が立山さんのお米の消費拡大にどれだけつながるかわからないわけですよね。で、いただいたお米券は農家は使わない。だったらもう少し頭をひねって、農家もこれをもらって喜ぶ、他の人も喜ぶ、そしてっていうものに考え、ものを考えたらいいんじゃないですか。それともう一つ、農業政策は本当に私もやらなければいけないと思っています。これはこれで別にお金をかけて必要な施策をしていく。それ今回のこれお米券でそれを載せるっていうのはちょっと無理があるような気がするんですが、いかがでしょう。
金丸市長。
ひとみ議員ですね、おっしゃることも分かります。しかしながらですね、まず議員もご存知のように、昨年はですね、米価が下落したんですね。それをなんとか農業の携わる人たちに勇気を与えたい、なんとか支えたいということで、立山市はですね、補助を出しました。で、今回はですね、今副長の方の答弁ありましたけれども、米価は去年のような下がりはなかったですが、非常に農家自体が減ってきていると、後継者もいない、で機械等のですね、支払い等で苦しんでいる。で、なんとか米価を、しっかり保たせたいということもありまして、そこで米の消費を喚起したいと、こういうことでこのお米券をなんとかしようという結果になりました。実は議員もご存知だと思いますけど、いろんなところでお米売られてます。実際のところかなり標準のお米の値段よりも安く売られてるんです。これはなぜか、お米がですね、ダブついてるからなんですよ。この消費を拡大しないことには支えができない。だからしっかりこの農家を支えるためにお米券をね、出そうということが一つ。それからもう一つはですね、これはやはり先ほどまた副市長にも話しましたけれども、ゼロカーボンシティ、うちで宣言している、そのことにもつながります。外国の輸入米、まだ輸入してるんですね。それから小麦、食料、これはもう 60% 以上、これは外国で、外国産を輸入してます。ですから、なるべくこの食料の安全保障、安全自給率というものをですね、食料を確保していかなきゃいけない。そのポイントは米であると。で、日本の文化というのは、ずっとこう考えていますとね、やっぱり米文化なんですよね。そういうことでしっかり守っていきたいという、職員のですね、熱意もありまして、 今回はお米券を皆さんにお配りしようと。確かに議員がおっしゃるように、農家ってあります。農家の方たちも、実は何人もお話をお聞きしました。歓迎してます。で、農家以外の方々に、これをお米というものをもう一度見直していただきたい。そういうインパクトをつけたいということと、それからもう一つは、この田畑、田んぼをですね、守っていきたいんですね。今回、いろんな宅地造成、たくさん出てまいりました。そして、その雨がですね、非常に急激に降るようになった。そうすると、田んぼダムというのをしっかり維持していかないと、これは、なかなか災害に太刀打ちできないということも考えましてね、なんとかそういう田んぼを守っていきたいということも含めて、今回、そういう形にいたしました。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、お米の利用促進は必要だと思います。で、輸入している小麦ではなくて、お米を食べていただくこと、とっても大事だと思います。だから、農家以外の方にお米券をお配りするの、それはもう本当にいいことだと思います。でも農家、これもらって困る、しょうがないでしょ。だから農家がお米券をもらったときに、それを何かにちゃんと変えられる保証をしていただけるのであれば、私は今回これに賛成してもいいと思ってます。何が何でも反対ではないです。でも農家を支える、農家を支えるとおっしゃりながら、その農家が使えないものをあげる、それないでしょう。そう思うんですが、いかがでしょう。
和田経済観光部長。
はい、すみません、また同じ答えになってしまうかもしれませんけれども、農家の方がですね、ご自分で、ご使用にならない、スーパーに行ってですね、他のものを買えると思いますけれども、それを市で保証しろと言われると、ちょっと保証はできないので、申し訳ございませんけれども、有効にご活用いただければと思っております。以上でございます。
ありがとうございました。以上で質問を終わります。
以上で4番鈴木ひとみ議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。16番、榎本雄三議員、ご登壇願います。
補正予算説明資料4ページのお米消費拡大事業について質問いたします。ただいま、鈴木ひとみ議員と執行部のやり取りを聞いておりましてですね、この今回、執行部が取られたこのお米券を配るという施策そのが、望ましい取り組みじゃなかったんじゃないかというふうに思えてなりません。ただ、先ほど鈴木議員そのものは、鈴木議員が意味軸も言っておられた、農家の皆さんにとっては何にもならないんじゃないですかという、確かに皆さんの、執行の皆さんのお米を拡充、要するに、お米のその、消費を拡大させたいという気持ちはそれは十分分かりますけれども、今のやり取りを聞いておりますと、農家の使途について、約1000軒の農家の皆さんの使途については、非常に疑問が残る施策でないかなと思っています。そこでもう一度お伺いしたいんですけれども、国の推奨事業メニュー、これ皆さんからお配りしていただいたやつ、これを見ましたらね、消費下支え等を通じた生活者支援の中で、プレミアム商品券、地域で活用できるマイナポイント等を発行してやったらどうですかっていうのが、これ、推奨事業としてあるんですよね。で、この辺のところに、の検討はなされたのかということ、先ほど総務長は、時間が3ヶ月、何ヶ月もかかると言ったと、この、商品券じゃなくて、時間が3ヶ月ぐらいかかると言われましたけど、 このお米券だって12月でしょ、配布するの。商品券だって12月に配布できないんで、できなかったんですか。それの検討はなされたのか。いや、いわゆるお米券に特化したことについて、それぞれどのような考え方、どのようなプロセスでここに決まったのか。国が推奨しているこれらの事業については検討はなかったのか。それのところをお聞かせください。
和田経済観光部長。
はい、今回はですね、繰り返しになりますけれども、プレミアム商品券ですとか、マイナポイントのポイントですとか、そういうものの検討はせずにですね、本当に繰り返しになってすみませんが、お米の消費拡大で、この、ウクライナ情勢から来る、海外小麦の、高騰、これらを、踏まえまして、こちらの方でお米券で、全市民の方に配布しようと、そういうふうな経緯で、検討、そして決定をいたしました。以上でございます。
榎本議員。
これね、今 の部長が言われたこういう取り組みというのは、全国的にやればね、この全国的にこの今回のコロナ の対応の創生臨時交付金が、全国的な規模でこういう、そういうそのお米の消費拡大につなげましょうなんていうことをやれば、それは効果があると思いますよ。よし、高々と言った施設が、我が方や4万5千の町でね、そういう事業をやったとしても、消費する数知れてますよね。ただ、先ほど来、市長の方から、まあ、いわゆる市長も副市長も、その米 の農家の厳しい状況、国の施策、そういうところからしてね、今、館山市としてどうにか、やらなくちゃいけないというそのお考えは分からないわけではないですよ。しかし、鈴木委員が言ったように、やっぱりせっかくのその1億数千万円のお金が無駄にならないような使い方をやっぱり考える必要があったんじゃないかと、そう思うんですよ。だから、プレミアム消費券のなんていうことについては、商工業の皆さんだってものすごく助かる話ですからね。それで、取得する数を少なくさせれば、全体に行き渡ることだって可能ですからね。だからその辺のところをぜひ考えてもらいたかったなと思って、残念でたまりません。多分これ、このお米券を配布するということは、これから やられるんでしょうけども、私は愚策だったと思います。終わります。
以上で16番、榎本雄三議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。12番、龍崎茂議員、ご登壇願います。
今の鈴木仁美議員と榎本議員が質問されました。 お米消費拡大事業、この件についてでございます。今回のこの使途につきましてはですね、市民の生活支援としての平等性がやはり担保されなくちゃならないと思います。ですから、お米を作っている方は贈答品にという、その論理も非常に、無理を感じるわけでございます。それで、まあ、今の聞いておりました質疑答弁の中でですね、金券として、まあ、ビール券等も含めて、まあ、それら金券としての取り扱いで他のものを買うことができる、まあ、店舗もあるんだというような話がございました。どこがということは、まあ、この際問題ではにしても分かりませんけれども、ここでですね、まあ、いわゆる金券、このお米券について、まあ、いわゆる利用規約という中でですね、他の商品を購入することに法的に問題がないか、ですから、まあ、お米券に限らずですね、出回ってますこのような券のですね、金券のですね、使い方について限定されているのか、あるいは各店舗の裁量に任せた対応が可能になっているのか、その辺把握しておられるでしょうか。お聞かせ願います。
和田経済観光部長。
はい、私どもの認識ではですね、お米県も近県でございますので、その県を利用される店舗、そこの判断でですね、運用されているものであるというふうに私は認識しております。以上でございます。
龍田議員。
まあ、その辺がですね、非常に気がかりなんです。で、先ほど、人見議員からこの使い道人をですね、保証してということを、行政の方に訴えても、これが難しいということは、それは私も分かるんですけれどもね、実際に使う、こういうものを運用していく中で、自由なその裁量によって、それができるかどうかということをお伺いしたわけでございます。ですから、各店舗ごとの対応に任されていて、問題がないということであれば、一つの考え方かなと思いますけど、よろしいでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、今、議員がおっしゃった通りとこちらも思っております。以上でございます。
終わります。はい、
和田経済観光部長。
先ほどですね、榎本議員からお話がありました、プレミアム商品券の関係でございます。で、プレミアム商品券につきましたけどですね、商工会議所の方に、私の方の雇用商工課でちょっと機関的なことでですね、お話をさせていただいたところですね、年度内で、事業を完了するのは全体としてですね、印刷だけではなくて、事業全体として年度内に事業を完了するのは困難であると、そのようなお話があった、これを担当課の方で検討したということで報告させていただきます。以上でございます。
以上で12番龍崎茂議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。18番鈴木純子議員ご登壇願います。
議案第51号、令和4年度館山市一般会計補正予算について、若干お聞きをしたいというふうに思います。先ほど来、本日議論になっておりますその補正の中の、いわゆるお米消費拡大という部分についてのことなんですけれども、本日ここで話しているだけでも、先般の執行部の方からいろいろと提案をされたものよりも、さらに広く聞くことができました。ただ、私思うにですね、まだ納得しているわけではありませんが、やはり農家のに対しての支援ということについて その市長の熱い気持ちというのはよく分かりました。ただそれとこの今回のお米券のを皆さんに支援していきたいというのはどうなのかなということは、農家の皆さんを非常に軽んじているわけではありません。まず言っておきたいと思いますが、そのお米券、そのためにね、農家の支援のために、農業者の支援のために、もっとお米を食べてもらいたいということのためにね、お米券を配るということであるならば、私はもっと広く、市内全域を考えて、さまざまな仕事、さまざまな取り組み、いろんなことをしている方々からすれば、非常に公平性に欠けるんじゃないかなという思いはしています。で、それがなぜ、お米券だったのかというのは、いまだに、一つ、 理解できないところではあります。そこでですね、議案第51号の中には、さまざまな事業が入っていまして、私も、これは本当にいいなというものもあります。高速バスのラッピング事業であるとか、コロナウイルスの感染対策、もろもろですね、本当に事業としては、これがあることによって、非常に明るい気持ちになる事業者もいることは分かっています。そういった中でですね、これだけの議論があって、非常に決め方としては、私は請求ではなかったのかなというふうな思いもいたしますので、どうでしょうか、このお米券の配布についての部分の差し替えというのはできませんか。
金丸市長。
はい、これはですね、差し替えは結論的に言ってできません。というのは、今回の補正はですね、年度内に完了するということで、期間がもう決まってるんですよね。その中でいろんな形で検討をいたしました。その中でなかなかその期間的にこれだけの金額のものを、他のもので買えるということは非常に難しいということの中でこの結論に至ったということが一つ。それから私は、こう思ってます。今いろんな安全保障というものを議論されてます。これ世界中で議論されてる。その中でですね、私は一番考えなきゃいけないことは食料の安全保障なんだとこう思ってます。そして日本がですね、今食料の自給率が 30% 台なんですよ。それで円安がこれだけ進んで世界情勢を見たときに、これはしっかりと日本人は米というものを見つめ直さなきゃいけない。それは都会に住む人がね、お米券をもらえば助かると、それは分かります。しかし生産者がその生産していることに誇りを持っていただくということをですね、これはポイントを意識づけをしていただくということに、私は一つの大きな狙いがあります。これはよくメリット、デメリットって言いますか、そういうものじゃなくて、メリット、デメリットもあるけれども、それ以上に、やはり日本人としてのこれまで田を耕し、開墾してきた、その歴史をしっかり踏まえて、もう一度米というものを見つめ直さなきゃいけない。そして今まさにですね、その時期であるということと、お米が、それが今現在、日本では足りている。これは足りているというのは、全員がお米を食べて足りているんじゃない。お米の消費がどんどん減っているから足りているんだ。で、余ってるんだ。それをなんとか方向性を変えていくのは、生産者がいる地方から変えなければいけない、こういう思いがあってですね、今回こういう形にさせていただきました。ですから結論から申し上げますと、これを取り下げてまた検討するというつもりはございません。以上です。
鈴木純子議員。
年度内にうんぬんって話ありましたけれども、それこそ議論をさらに深めてですね、臨時委員会一回やればそれで済む話ですから、私はできないということはないと思います。で、先ほど来非常に市長のその農業者ある米の需給についてのお話が熱く語られてるんですけども、本当に、米の消費に力を入れて、米農家が本当に、生活できる米農家としてね、生活できるように持っていくのは一自治体の取り組みではなくて国です。国がやるべきなんです。そうでしょ。それはきちんと
考えてもらわないと、国に対しての意見というのもきちんと考えてもらわないといけないというふうに思っております。終わります。
以上で18番、鈴木淳子議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。4番鈴木ひとみ議員、ご登壇願います。
反対討論をさせていただきます。議案第51号、令和4年度館山市一般会計補正予算第10号に反対の討論をいたします。今回国から交付される電力ガス食料品等価格高騰重点支援地方交付金は、文字通り物価高騰により苦しくなっている市民の家計を支援し、消費の下支えを目的としています。米を作っている農家、親戚などで普段農家から米をもらっている人、農家から直接米を買っている人はお米券を使いません。もしいつも農家からお米を買っている人がお米券を使って他からお米を買えば、農家はその人のために教室に出さないで取っておいたお米を余らせることになり、農家の収入も減ります。お米券をスーパーで使えば、買うのは館山市産のお米とは限らず他地域産のお米になることが可能性が高いです。お米券の配布により館山市の農家が生産している米の消費量が拡大するとは必ずしも言えません。電気代、燃料費、食料品の高騰の影響を受けているのは農家も同じです。燃料代、肥料代、農業資材が高騰しているので、農家は大変大きな打撃を受けています。農家が使わない、市内農家の利益にも直接つながらないお米券を配っても農家に得はありません。お米券で米の消費拡大を図るとおっしゃっていますが、その恩恵が館山市の農家に出てくるのは先のことです。市内の商店で何にでも使える商品券や地域で活用できるポイント等を発行する方が不公平感もないのではないでしょうか。例えば外食でも使える商品券をもらえば、たまには家族で外食でもしようかということになり、飲食業も潤います。米に限らず他の食料品や衣類、日用品にも使うことができた方が多くの人が恩恵を受けることができると考えます。以上の理由から議案第51号に反対いたします。
以上で4番鈴木ひとみ議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。18番鈴木淳子議員、ご登壇願います。
議案第51号、令和4年度館山市一般会計補正予算第10号について一言申し上げて賛成の討論といたします。本 補正予算については、先ほどの質疑の際も申し上げたとおり、さまざまな事業が新たな新規事業として提案をされております。そして市長からは、差し替えのお願いをいたしましたが、差し替えはできないとのご答弁をいただきました。そんな中、この今提案されている他の事業について、私は非とすることは望ましくないとの判断の中から、一言申し上げながら、私の討論をいたしたいと思います。まず、物価高騰によりさまざまなものが高くなっている中で、その支援については、市長は本来、一番市民にとって何が必要なのか、そのことを本当に市民の皆さんから意見を聞いて回ったのか、私からはその市長の動きが見て取れなかった中での今の私のここにいる立場での発言であります。一番聞くべきは、生活が困窮している人も含めて現在の生活する中での何が必要なのかという、そういう市民からの要望を聞いていただくことが必要だったと私は思います。この件が市長にとってこの決定が十分であったかどうか一言指摘をしておきたいというふうに思います。時間をかけない中での先ほど来クオカードやプレミアム商品券の話もありました。その中で私は市民全体を考えたときに、クオカードアプリなどはお年寄りは非常に使いにくい、そしてまたそのためにも導入するためにはそれなりのお金がかかる、財政が必要になるということも理解した上で、お話をしています。一言申し上げたいのは、このような大事な決定をするためには市長はもっともっと市民に寄り添った市民の生活から考えた上での決定をしていただくことを、そしてまたそのことを進めるべき立場であることを強く申し上げておきたいというふうに思います。以上が私のこの件についての賛成の討論といたします。
以上で18番、鈴木純子議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。討論なしと認めますよって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、どうぞ。起立多数でありました。起立多数であります。よって本案は原案通り可決されました。以上で本臨時会に付議されました案件は議了いたしました。よってこれで第4回市議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。